Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2020年10月10日放送、俳優でダンサーの森山未來さんに伺った思い出の海外旅のお話です。
なんか いろんなとこ行ってるよね。なんかテレビとかでも結構見てるけど。
そうですね、去年ぐらいまでは数年間、1年の半分ぐらいは結果出てたかもしれないですね。
あ、本当、はい、それ仕事も
基本仕事ですね、はい、うん、
あとまあイスラエルに長いこと行ったもんね。
それが2013年から14年、そうですね、1年間ぐらい。博士さんもでもめちゃくちゃ基本は行っていらっしゃいますよね。
行ってるというか、まあ2007年からは家族でもロンドンに住んでるので、はい、
そうか、あ、そうなんだ。
まあ、行ったり来たりだけど。
あ、存じ上げませんでした。
全然家はだからロンドンと東京に両方あって。
なるほど。
で、まあ、大体仕事の大半はでも日本だから、まあ、半分半分ぐらいの生活はしたいな。
なるほど。
と思いつつ、
でも全然今もう帰れないってこと
ですね。今年は3月に戻ってきて、はい、でまあ、その時点では僕はなんかツアーとか予定してたんで、うん、で割と早めに家族よりも早く帰ってきて仕事に臨むつもりが、なんだかこう雲行きが怪しいということで、家族もみんな割ともう3月中旬ぐらいには一緒にいた方が何かと、うんうん、と思って、はい、でイギリスの学校もどんどんクローズしていったから、うんうんうん、で子供たちも日本に戻して。
あ、じゃあ皆さん今日本なんですね。
娘だけは1ヶ月ぐらい前にイギリスに帰りました、はい、今ブリストリーにいるけど、でもロックダウン、またロックダウンしそうで、イギリスが
ヨーロッパちょっと厳しいですね。
そうなんだよね。だからまた帰ってくるなんていう話をしつつだから、まあ、でもただこの行ったり来たりがまだ今のところイギリスと日本の間ではそれほど大変ではないんだけれど、ただやっぱりこんなに日本にずっといるのはなかなか久しぶり。それも家族でっていうのはすごい久しぶりで、なんか特別な時間を過ごしてたけど。え、ミラ君どうしてたの？
僕もだから3月ぐらいまではパリにちょっといたんですけど、それで向こうがいよいよ入れなくなるギリギリ手前で戻ってきてからはもう
ずっとこっち。
はい、もともと予定ではちょこちょこ回る予定だったんですけどもうずっと日本にいますね。
そうか。でも海外での撮影とかそういうプロジェクトもたくさんあるもんね。
そういうの
はかなり中止延期になってるでしょ。もちろん
延期もしくはもうな、やるんだかどうなんだかっていう感じになっちゃってますね。
今日はでも、まあ、その最近はね本当に旅に行こうと思ってもなかなか難しいけれど、まあ、でもこれまでにたくさん旅をされてるだろうし、そんなお話を伺えたらと思うんですけど、
はい、
最も印象的なのがこのシャルジャ首長国。
そうですね、あの UAE の、うん、
アラブだよね。
そうですね、アラブ首長国連邦って 7首長国でしたっけね。でそのうちの一つがシャルジャですね。そこで、去年の12月ですかね、
これ仕事、
はい、パフォーマンスすることになって、まあ、いわゆる中東でお仕事させてもらうっていうのがこの時初めてだったので、
なるほど、
はい、ちょっと印象的だったなと思って。
これはダンスパフォーマンス。
そうですね、具体的には、リーディングパフォーマンスといって、まあ、2冊の本からテキストを引用して、まあ、そこにパフォーマンスも加えていくみたいなものだったんですけど、
は
い、
どうですか、その、まあ、異文化の持つ国での、まあ、その出張公演みたいなものっていろいろとスムーズにいかないことも多いでしょう。
そうですね、なんかこう演出部というか舞台の裏方のスタッフさんの対応とかって結構如実に違うかったというか、もともと17年に初演しているものなので、まあ、こっちとしてはもう準備しなければならない機材とか必要なものはまあ決まってるんですよ。
そうね、パッケージはできてるわけだもんな。
そうです、そうです、だからまあ日本から持ち込むものは持ち込むもので、あとは向こうに用意してもらうものっていうので全部もう細かくちゃんと発注してたんですけど、
そうだな、
行ったら、まあ、音響機材だったりそのスクリーン関係だったり全部そのまず届いてない注文したものと違うものがある、もしくは発注もまだしてない、みたいなこっち側的にはもうてんやわんやで、でもまあ向こうでそのリハーサルが始まってというかクリエーションが始まって3日ぐらいで本番だったんですけど、それまでにはものすごい勢いで整ってったんですよね
あのね、そのね、準備できてないんだけど最終的になんとかなる感じもすごいんだよね。
そうなんですよね、持ってくエネルギーがすごいっていう、
あれはね、僕なんかだって昔もう思い出になってるけど、はい、中国でやった時今からもう96年だからもう随分前だけど、 まだ舞台ができてなかったね。ここでやるんだよねっていう、あさってだよねっていう、行ったらまだ舞台がなくて建設してたっていう。おそうか、こういうのもありなんだって。機材届くじゃなくて舞台がないんだもん。
ありそう、
ありそうなんですよ。もうね、だからね、結構何も怖くなくなってるんですらあんだけど、やっぱすごいよな。その辺考えると日本はやっぱそういう意味ではちゃんとしてるっていうか、まあ、安心してねできることは多いよね。
うん、そうですね。
あの公園ばっかりだったのだろうから、まあ、忙しかったとは思いますけど、街なんかもちょっと歩いてもできる時間はあったんですか？
ありましたね。だからシャルジャってドバイの隣の国になるんですね。だから隣はだからもうドバイで、うん、もういわゆるあのもう想像する限りも高層ビルがバーって立ってて、もうきらびやかで、
まあ、とにかく世界中のお金が集まって
る。そうでも、まあ、その7つの主張国の中でシャルジャっていうのは比較的こうコンサバティブというか、ちゃんとこうなんていうか宗教とか戒律にのっとって生活している人たちっていう、まあ、場所らしくて、だから本当にお酒が全く飲めないというか、まあ、観光客とか、まあ、外から来た人間がそこら辺でお酒飲んでて、それでも罰則を受けるみたいな、そこまでのストリクトな感じは多分ないと思うんですけど、でもやっぱもう地元の人たちは絶対にお酒を飲まないし売ってもない。だからもうドバイの空港で買ってきた、まあ、ウイスキーとかワインとかを飲むしかないみたいな状態でしたね。でもなんか日本のスタッフの中に酒飲みもいて、最後パフォーマンス全部終わって、まあ、さっき言ったように結構いろいろドタバタしたんで、最後の打ち上げぐらいちゃんとねビール一杯ぐらい飲みたいよねって言って、まああの車で30分ぐらいなんですよドバイまでが。
おお、そういうことか。
そう、もう早いんでパッと行っちゃおうって行って、でまあなんか向こうのアートファンデーションのなんか誰か人からおすすめの場所を聞いて行って、でもう本当あのもうビルにプロジェクションマッピングがブワー
すごいよね。ドバイはね、
あのやっぱ水っていうのが多分あの富の象徴だから、もう噴水とかがすごいじゃないですか。でもその噴水のこのなんか動きに合わせて、そう音楽がマイケル・ジャクソンだクイーンだマドンナだみたいな、もうベッタな曲がガンガン流れて、
ほぼラスベガスだもんね。分かる分かる。
それを目の前にビールをいっぱい注文したんですけど、
高かったでしょ。
そのビールが3000円でした。
3000円か、すごいな。シャルジャでは観光もできた。いわゆるこう街っていうのはどういう雰囲気？やっぱり宗教色が強くモスクとかもいっぱいあるわけだろう。
ま
あ、
だからドバイに行った時はもう結構みんなもうラフな格好ですね。あのいわゆるムスリムの人たちが着るような白いあの格好とかはしなかったけど、やっぱりシャルジャの人たちはみんなそういう格好して、あの帽子もかぶってみたいな感じでしたね。でもやっぱり都市は都市です。やっぱしっかり高層ビルも建ってるし、田舎な感じは全くしなかったですけど、ね、
世界中にあるさファーストフードの店とかさ、どこのダウンタウンにもあるような店ってあるじゃん今、そういうのはこう並んではいるわけ。
どうだったっけな、マクドナルドとかあったかな。
どうなんだろうね、興味深いところ
で。なんかでもね、それらしいものは結構いっぱいありましたけ ど、でもなんかいわゆるインド圏も近いので、向こうからこう出稼ぎしてくる人たちもすごい多いみたいで、だから食べ物もいわゆる中東のフムスとかそういうものもありつつ、ちょっとカレーのベースのご飯とかもあって、結構その辺は多様的だったんですよね。だから食事でこう物足りない感じは一切なかったです。
いろいろ食べられるわけだ。
そうですね、ファストフードちょっと覚えてない。
スークも行った？
スーク行きましたね。だからもう基本金と絨毯がもうバーって売られてる、まあ大きなスクだったんで、
そうか、
もう目が見えなくなるんじゃないかっていうぐらい、その本当にキラキラキラキラしてたんですけど、でもやっぱまあ金には僕あんま興味がないんで買おうとはしなかったんですけど、やっぱ安いんでしょうね、他の国と比べてもね。で絨毯もやっぱり日本とかでそういうその中東の絨毯とかを買おうと思うと、もう3倍とか4倍とかだいぶ変わっちゃうぐらい、多分安かったんですよ。安くて品も良くて、そういうのがあったんで、ちょっと1枚ぐらい買って帰りたいと思って、でお店に入って、でまあああいうねお店、そういう大きなスクでもうそういうのがバーって並んでるところって、それこそ僕なんか観光客扱いだから、もう取り込もうとする、もう
そうですね、こちら
の
ですね、
いっぱいいるのは分かってたんで、まあできるだけそういうのがなさそうな温和な人を見つつ、あここかなって言って入って、でまあ うん、あ、見てってっつって、どんなん欲しいのとかって、まあ、結構もう普通の感じで会話してたんですけど、うん、あ、じゃあこれなんかどうっつって、こうまず1枚目の絨毯バーっつって、はい、あ、これいいね、でもなんかもうちょっとっつったら、まあ、バーバーバーってやってってでもまあちょっとなんかこうどんどんこうくどくなってきて、紅茶とかも出てきて、水とかも出てきて、
なんかそうなんだよね。
家族とかも紹介され始めて、
そうだから、ね、買わないとその店出れない空気感出てくるからね、あのね、
うん、だからちょっともう、まあ、他にもあるからもうちょっと回ってから戻ってくるかもみたいなこと言っても、また絨毯バーこれはどうだバー
って
2時間ぐらい出れなかった
から。ああ、そうね、わかる。
結局やっぱ買わなかった。
ああ、そっか。
そうなんですよ、ま
あ、あの推しが強すぎるってのは日本人にはちょっとうってなるよね。
そうなんですよね。まだちょっと馴染まないな、あれは。
うん、確かにそうだな。初めての海外ってどこ行ったの？
二十歳の時にニューヨークですね。はい。なんかまあずっともともとダンスからキャリア始めて、うん、舞台やって、で舞台のミュージカルとかでもまあよくやらせていただいてたので、うん、まあ、実際本場っていうのをね一回見ときたいなと思って一人で行ったんですけど、何やったかな、多分なんかその本当にフライトに乗る直前前日まで撮影か何かをしていて、うん、でそれ打ち上げみたいなのやってたんですね、うん、で結構深くまで飲んでて、うん、で、まあ、次の日昼ぐらいの飛行機だったから成田まで行って、でももう結構もう朦朧とした状態でチェックインして全部通って、あとはもうゲートくぐって飛行機乗るだけっていうところで、うん、もうここまでやっと来たからあとは乗るだけだと思って安心しちゃって歌ったねしちゃったんですよね、はい、それでパッと気がついたら時間が過ぎてて、もうゲートが目の前だったんですけど、行こうと思ったら本当にちょうどこうギーバンって閉まるタイミングで
乗り遅れた。
乗り遅れたんです。
あら大変だそりゃ。
で、うん、あの初めてこの長距離の飛行機に乗るあれだったんで、もうちょっとなどうしたらいいのかさっぱりわからなくて、なんとかならないですか、なんとかならないですかって、はいはい、もうものすごいこう駆けずり回ってたら、はい、なんか同乗してくれたのか、うん、ものすごいこう遠回りなフライトでよければあるって言われて、
うん、ああなるほど、乗り継ぎ乗り継ぎのやつか、要するに
一応向こう着いて、うん、次の日ぐらいだったかな、うん、にもうその一つ目の、うん、あの公演をもう見る予定を立ててたから、はい、それまでには絶対行きたいって言って、でまあそれで何とかして取ってくれた便がホノルル、
もう面白いいいねホノルル経由いいね降りちゃえ降りちゃえ
ホノルルデトロイトミネアポリスでニューヨーク、
すごいねすごいね、20時間コースだ。
もうそうですね、もう時間も忘れましたけど、
いやーすごいわ、
ヘッドヘッドになってついてでもよくよく考えたらその日直行便乗れなかったことを諦めて、
うん、次の日の直行便
に乗っても全然同じ時間帯についてたっていうことに、
そうでしょうね、まあ、そうでしょう、いやいや若者若者はねそういう旅しといた方がいいんだよ
僕ね、
面白いね、
フライトね結構そんなんばっかりなんですよね結構最近はだいぶねなくなりましたけど
すごいね、面白いね、
はい、まあでもまあそれのあとは10日間ぐらいですかね、うん、でまあずっと舞台見続けてっていう感じで、
なんか思い出に残ってる歌ありますか、ブロードウェイは。
その時何見ましたっけね、でもなんか僕その時にはっきり気がついたのは、うん、なんか僕ミュージカルがやりたいもんだと思ってブロードウェイ見に行ったんですけど、なんかいまいちあピンとこないなと思って、まあもしかしたらその出会いがあんまり良くなかったのかもしれないんですけど、よくよく考えたら僕がミュージカルに憧れたきっかけってブロードウェイとかそういう生の舞台を見てからではなくて、うん、MGM のハリウッドミュージカルだったからなんですよね。そこからそれこそジン・ケリーとかフレッド・アスティアに憧れてミュージカルって思ったタイミングがあったんで、ブロードウェイの舞台のドライさに僕はなんかこう乗れなかったっていう、なんか その瞬間に、あ、僕がやりたいことは何なのかなっていうのを改めて考え直すきっかけになったっていうのが結構その時ありましたね。
いやでもね、二十歳でそういうのってものすごく大切だと思いますね、その若い頃っていうのはね、 なんかオリジナリティってなんじゃろうかとかさ、
うんうん、そうですね
あるよね絶対ね、はい、さて、森山未来による朗読パフォーマンス、これは見えない見えることについての考察という、これがタイトルですね、はい、
そうです。
このソロパフォーマンスとしては初となる全国ツアーが10月の14日から11月の6日に開催されます、はい、どうですかこれ。
もともと朗読劇をやらないかっていうことで、その東京芸大の教授でもあり、あの東京都現代美術館のキュレーターでもある、うん、あの長谷川優子さんという方から提案いただいて、でそれで、まあ、本として2冊選んだのが、一つがポルトガルの作家のジョゼ・サラマーゴっていう人がいるんですけど、彼の白の闇っていう小説があって、あとはフランス人の作家の、モーリス・ブランショーっていう、まあ彼のその三分子的な本が、それが白日の狂気っていう2つのこの本があって、うん、でどっちも素敵で選べなかったので、うん、なんかどっちもこ うまくこう混ぜ合わせた朗読劇にできないかなっていうところから始まってるんですね。でまあその白の闇っていう方は、まあ、フィクションの世界ですけど、分かりやすくそのもう本当にある日突然に世界中の全員が、うん、盲目になるっていう、うん、まあ、パンデミックですね、はい、が起こる。でその中で今まで当然のようにあったものが奪われてしまったことによって、新たに生まれる社会の様式とか生活様式とかで、どうこれをサバイブしていくのかみたいな、まあそういう話で、で白日の狂気というものに関しては、その人はそのまあほぼこう自伝とも言えないけれども、自分の言葉なんですけど、なんていうかもう自分が見えてるもの見えてないものっていうもの、そのなんか自分自身の盲目性みたいなものをすごい詩的に考察しているみたいな、そういうちょっと抽象的な本なんですけど、なんか物理的な盲目っていうことと、内省的な内面的な盲目性っていうものとをこう行ったり来たりしながら、僕らが見えてるもの見えてないもの見てるものっていうのは何なんだろうっていうことを、まあみんなで一緒に考えてみようっていうパフォーマンスなんですよね。
面白いね。
ざっくり言うと、はい、そんな感じです。まあそこに言葉ももちろんあるし、時にその身体でのアプローチもあるし、まあ、照明音響いろんなもので、まあ、揺さぶりをかける感じですね。
でもダンスっていうのは見えないと芸術にならないじゃない、だからそこを逆に
そうです ね
見えるか見えないかっていう問いをそのダンスで表現するっていうのはとても面白いですね。興味深いよね。僕はいつも舞台に立って音楽に集中したい時に目を閉じるの、とにかく視覚を遮断するとやっぱ集中力上がるじゃない、昔 の, そのフェルベルト・フォン・カラヤンが、ね、式台でカラヤンは必ず目を閉じてだけ、全ての公演全ての楽曲目を開けたことがないから。
本当ですか。
そうです。
これ指揮してる時に、
はい、一度も。
へえ。
デビューからあの最後まで。カラヤンのスタイルはそうなんです。もうどの写真も目閉じてるし、っていうかもう目開けて指揮したことがないんです彼は。自分の中でその目を閉じ て、ね、目を閉じた時に心に見えるものを振りたいから、逆にその当時のモーションのライバルというか、まあ本当に僕は大好きです、レナード・バーンスタイン、それこそウエストサイドストーリーを作った人です、はいはい、彼は体中そして目線から何から時には声まで出すし、振ってても、まあ、アメリカ人だからね、でもう全部使って、
ね、
もう全部使って表現するか、もうそれとは全く逆の、もう目一度も開けず指先とタクトさえ見てれば全ては伝わるから平気ですっていう。
まさしく
そうだ。いやコンダクターっていうのはもうねダンサーだからはっきり言って、あのビートなんてどうでもいいんだからどうでもいいですよ。
どうでもいいっていう感じなんだ。
オーケストラの人から取ればそんなテンポなんてすぐ分かるもんですから、別にその交通整理をしている指揮者もたくさんいるんですけど、まあ、全部二流で、一流のコンダクターはそこに立っていればいいんです本当に。でその人がかっこいいと思えばその人の音楽になるんですよ。
なるほど。
せーのなんてやってる指揮者いません
なるほどいいっすねそれ。
いやだから、いや本当にいいダンサーはあのシンフォニー1曲覚えたらちゃんと指揮者できますよ。本当にその通り。
あ、いい話だ。
ボビー・マクファーリンものすごいコンダクターですよ彼はほらね、もちろんもともとはボイスパーカッション、はい、体を打って、ね、はい、声出して、でそこからポップスの作曲も歌もやるようになって、で今はオーケストラの棒振ってんのね。でも彼の棒すごいもん。やっぱもう身体性がまず
なるほど。だからそのでもそれはいわゆるそのボディパーカッション的なことのそのリズム感というものとはまた全然違う
もちろん違う。だってモーツァルト振ってるから ねかなり大好きで、もうその動きたるや美しすぎるよね。まあね、今はちょっとコロナのことで旅すること自体が難しいんですけど、はい、次行きたいとしたらなんかどこ行きたいですか。
ずっと言ってるのはパプアニューギニアに行ってみたい。
何見たいんですかこれは。
あのね、まあだいぶ前に読んだ本で、まあ銃病原菌鉄っていう、まあ、本があって、はい、今の地球上のパワーバランスが、世界中のパワーバランスがどれだけ地理学的なもので偶然的に生まれてるものなのかっていうのをざっくり言うと、まあ、語ってる話なんですけど、その中で、まあ、唯一とまでは言わないんですけど独立した状態でずっと今も存在し続けてる島っていうのが、まあ、パプアニューギニアっていう、だからいわゆる昔だったら宣教師的なものだったりだとか、はい、まあ、それこそレコンキスタみたいじゃないけども、はい、
まあ、先進国の文化がどんどん入り込むわ ね、 普通
ね、占領していくというか、はいはい、そうそう、コロニーになっていくんですけど、あそこの場合は例えばインカ帝国だったり、ネイティブアメリカンとかと関わった時に、彼らがどうして制圧されていったかっつったら、もともとヨーロッパの方でこう蓄積されてった病原菌が向こうでブワーッと拡散されたから占領されていった、でそれがパプアニューギニアの場合は高温多湿のもうマラリアからなんやらもうものすごいもう強すぎて、宣教師とかもむしろもう追い返されるぐらいのすごい特殊な場所だったっていう。だからパプアニューギニアは未だにその少数民族とかそういう人たちがものすごくこうずっといてとか、
天然のシールドが貼られてたわけ
ですね。そういうことなんですよね。にまあ興味があるというか。
いいね、面白いね。だから今言って何か分からんが、とりあえずやっぱ見なきゃ分かんないもんね。
そうですね。なんかそのなんていうかエネルギーというかね、何がそこに溜まってんやろっていうのは気になるっていう。
いやー、なんかあるんだろうな、きっと。
まあそこでパフォーマンスみたいなものが存在するのかどうかも分かんないですけど、僕がね何かできることがあるのか分かんないです。これはもうだから単純にもう好奇心ですね。
でもそういう磁場があるところっていうのは絶対踊ったら踊ったで絶対意味合いが変わってくるだろうし、
めちゃくちゃ変わると思います、
ね、だからそのダンス自体が変わるし、多分それは見てる方にも伝わるだろうから、いいね、パプアニューギニア、いいですね、はい、まあでもそれよりまずはこのツアー頑張ってください。
はい、頑張ります。
10月の14日。
そうです、14日からです。
横浜赤レンガ倉庫1号館3階のホールを皮切りに全国7カ所38公演。
はい、
頑張ってよ。
はい、
最後にこれはゲストに必ず伺ってるんですが、森山未来さんにとっての旅とは一体何でしょうか。
もう出会いですね。それはもう日本でも海外でも変わらず、どこかに行けば誰かと出会って、それで僕の人生なり物語というのがどんどんどんどん転がっていくというか、もうそれでしか僕は今まで生きてきてないので、出会いですね。それはもう実際にその場所に行って出会うことでしか得られないものかなと基本的に思ってます、
うん、楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ANA World Air Current